どのような聞き方でしょうか。それを聞きながら、牧師の皆さんの全てのことを知っているわけじゃありません。皆さんはその開かれた御言葉、朗読された御言葉、説教の御言葉、解き明かしを聞きながら、皆さんはその御言葉を自分の生活の中で、課題の中で適用するんですね、信じて。これ皆さんのなすことなんです。聖霊の助けをいただいて適用する。信じて、その御言葉を一週間かけて、何度も何度も何度も反芻しながら、その御言葉を心に留め、その御言葉に従って、その途中に清めが起こるんです、皆さん。救いが起こるんです。癒しが起こる。これが信仰です。さて、もう一つのことだけ申し上げておられたいと思いますが、今日のテーマであります。感謝するということですね。ここには感謝するサマリア人が出てまいりますね。愛の技を成す良きサマリア人。イエス様もサマリア人もちろんあるんですね。どういうわけか。ユダ人が敵しておりました。見下しておりました。このサマリア人をね、イエス様もよく持ちなさる。感謝するサマリア人。そのうちの一人は自分が癒されたことを知り、大声で神を褒めたたえながら帰ってきて、イエスの足元に披露して感謝した。これはサマリア人であったと十分説明します。13節に声を張り上げてとありますね。15節には大声でとあります。どちらの声が大きかったんでしょうかね。13節の時はまだ病気です。問題抱えてます。イエス、私たちを憐んでくださいというふうにして叫んだんです。15節はこのサマリア人でありますが、帰ってきたサマリア人は癒され、問題が解決された。その時に大きな声、大声を上げてとありますね。問題が起こっている時の声は助けを求める声です。問題が解決した時の声は大喜びの声、賛美の声、感謝の声ですね。どっちの方が大きいと思いますか。どうでしょうか。どちらも大声、叫んだり大声っていうことです。この大声という言葉は面白い言葉でね、この2つの言葉の合成語なんですね。大きな声っていうんですね。大声っていうのはね、で大きいというのはね、メガって言うんですね。メガ、日本語でもなってます。メガチャージ、メガ、大きいというんですね。メガ、声はね、ホーンです。響きとか声とか言いますね。このメガもホーンもどちらもギリシャ語です。聖書の言葉です。一緒にくっつけたら何ですか。メガホンなんですね。メガホン使ったかどうか知りませんけど、この帰っていたこのサマリア人は大声で彼の前、先の叫びよりもこっちの叫びの方が大きいんですよ。メガホンなんです。大声で、これは祈りの時の声じゃなくて、まだ問題抱えている叫びじゃなくて、問題が解決、神様に解決された、神様今度私を歩んでくださったという時に大喜びで帰っていて、神様を褒めたたえた声の、この大声なんですね。私たちはどっちの声が大きいでしょうか、小さいでしょうか。問題が山積みしている時は、何やかにやとありったけの声で神様って叫び歌えることもしませんね。だけどもそれが解決された時に軽く感謝して、はい、神様感謝します、はい、おしまいって感じでですね、そういうふうになってしまいやすいじゃないですか。ところが、このサマリア人は、先の訴える声よりも、帰ってくることの賛美の褒めたたえる声の方が、メガホン、大きかったんです。大声で神を褒めたたえながら帰ってきた。そしてどうしましたか。自然の形です。イエス様の上に来て、ひれ伏したの。どうしたんですか。礼拝したんですよ。これが信仰者の姿。神様の技を正しく受け止め、正しく評価し、正しく表現する。 これが感謝なんだ。大声。昨日、おとつい、雨の中でありましたが、娘を、子供を、関空に、まで迎えに行きました。いろいろ考えたんですが、車でやっぱり行くのが一番いいということで。堺に、17年おりましたからね、関空もちょくちょく行ったんですね。大阪の環状線なんかもう目つぶっても通れるところでしたんですが、なんとですね、環状線を2周ぐるぐる行きましたし、本当に、勘が鈍ってんですね。観光に入ったは今駐車場探すのにぐるぐる3周しましてですね。本当に小さなのに、この、モダンではあるかもしれんけども、もっと大きく書いてくれとこう言いたくなるよ。しかも雨の中ですよね。そして、迎えることができて乗せて、もう暗いですよね、帰りがけ。行くときですね、一生懸命祈ったんです。で、帰りがけましたこと祈りながら、祈りつつ帰ってきたんですが、やはりやはりと思ってですね、疲れておりまして、4時間ほどかかりますからね。教会に着いたらね、もう、やれやれ、さあ荷物下ろして、なんて、感謝することはできて。でも、その先週がこの御言葉をずっと1週間味わっておりまして、説教準備してましたから、これあかんと思ってですね、もう一回、荷物出した後、車に座ってね、神様感謝します。本当にこういう、本当に雨の中、真っ暗いですから、指示表示を間違えたら、まだぐるぐる回らないといけないんですね。とんでもない方行っちゃうんですね、都会ではね。実は思い返したんですね、帰る中で、ふっここら辺だなと思ったときに、ふとね、この、患者さんこちらとかね、あるいは、よくはこちらとかね、中国人はこちらとかね、ふっとね、そういうのが3回良かったですよ。思わずふっとすぐそこでハンドル切って、ことなき得たんですけどもね、そういうことがね、3回良かったんですね。いやー、守られたなと、後でね、主を感謝します。本当に感謝します。そんなことであったんですが、私のことですけどもね、いかがですか、皆さんはそうじゃないかもしれませんけども、大変な時は祈りますが、どうにこうにかなんとかなったらですね、早く私を感謝しますということで終わってしまうという、どちらの声が大きいかということですね。大声で神を褒めたかえながら帰ってきた。この言葉を私たちが心に留めたいと思います。一方9人のユダヤ人たち、10人じゃなかったか、どうしたんでしょうかね、イエス様どうした、どうしたのか。本当に私たちもまた9人であるかもしれないことが多いと思わされました。なんと私たちは不義理、なんとイエス様の本当にご愛と犠牲と、何よりも十字架の贖いの技に対して、私たちは本当にどれほどの感謝を持っているでしょうか。それをいつも覚えて神様に感謝されているでしょうかね。その感謝を、正当な神様の恵みをこの正しく見積もり、そして感謝に表すことがないがために、私の信仰が結構ですね、いい加減になってしまう、人間的になってしまう、人間中心になってしまう、生きた信仰がそこに働かない、感謝がないから、生きた感謝がないから、そうなってしまいやすいんだということをね、今朝皆さんともにもう一度へりくだって教えられたいまでありますね。で、この帰ってきた人のサマリになりましたけども、彼は帰ってきたがゆえにですね、御言葉をいただいたんですよ。あなたの信仰があなたを救った。9人は癒されたかもしれない、癒されるための信仰があった。だけども、彼らはそれで終わってしまった。イエス様のもとに正しい帰ってきて、いや、最初に見せて宣言してもらってからでもいいんじゃないか。あるいは10日間の清めが終わってからでもいいんじゃないか。遅いんです。イエス様は十字架に向かっていらっしゃいました。十字架に 生涯の最後を遂げられるとしていらっしゃった。先週のメッセージで遅れた従順は従順にはなってくれませんよと。実際です。従うと思った時に従わなければ従えないんです。感謝しようと、感謝したいと思った時に本当に心配り感謝をしなければ感謝は奪い取られてしまう。感謝して御前にひれ伏し礼拝し、そこで聞くべきさらに大切な救いの御言葉、立ち上がって生きなさいという新しい救いを与えたものへの出発の御言葉を逃してしまう。全然違う。癒しに勝る救いを私たちはいつもいただかなきゃいけない。その救いの中に私たちはいつも新たにされて新しい出発をしていくんです。それは感謝を持って直ちにイエス様のに帰ってきて、ひざまずいて主を褒めたたえ礼拝するのだけに与えられる時なんです。一週間、そしてその感謝を携えて礼拝の場に後回しにしないで出てくる。そこで御言葉をいただいて、もう一度感謝を新たにし、新しい御言葉とともに出発していく。どうぞ皆さん、この私たちに備えられた恵みをね、無駄にしないように、曖昧にしないようにしたいものだと思いますね。今日私たちは神様の前に心から感謝を下げましょう。まだ途上の方もいらっしゃるかもしれない、問題持ったままの方もいらっしゃるかもしれない、だけども主は必ず帰り見ててくださることを信じて、今日の御言葉的をし感謝を下げ、主の前にひざまずき礼拝し、主のお言葉いただいてスタートさせていただきたい。この新しい闇をここから、まあ、2月に迎えますね。2月からの新しい闇をスタートさせていただきたい、そう思いますね。祈りましょう。天の父なる神様、感謝をした一人のこのサムエル人について今日御言葉を学ぶことができてありがとうございます。感謝をするというのが本当に私たちクリスチャンにとって、主イエス・キリストのあの十字架のあがないと救いと愛と犠牲をいつも新たにしながら、いつも全てのことに喜びと、そして祈りを持って感謝を下げていくという、また祈りの中でまた感謝が生まれてくるという、喜びが生まれてくるという、どうぞこの素晴らしい霊的な原則の中に、どうぞ感謝をいつも新たにさせていただいて、あなたの前にひれ伏し、またはあなたからいただく救いの確認と御言葉の励ましの中で、どうぞ立ち上がっていくわよとならしめてくださいますよ。どうぞ新しい出発をさせていただきました。信じたごとくどうぞ従って生きることができますように、お一人一人を励ましてくださいようにお願いをいたします。イエス様の御名で祈ります。アメン。